生産性定と題しまして先生に説教お願いします。
ただいまマタイによる福音書の26章26節から30節までをご一緒にお聞きしました。でその始まりのところ、26節そして27節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい。この箇所というのは教会の中で持たれる聖餐式、それの直接の起源になっている言葉です。残念ながらこの金曜礼拝で今日は聖餐式を行いませんけれども、しかしこのイエス様がこの時おっしゃった言葉、これはこの後教会が生きてそこに建てられているのだということの印になって、そしてこの聖餐によって教会はずっと保たれてきました。主イエスがこの日特別な意味合いを込めて杉越の食事をお弟子さんたちとお取りになり、聖餐が制定された。でそれから今日に至るまでずっとこの地上では繰り返し繰り返し聖餐式が守られ続けてきています。およそキリスト者たちがこの地上において集まるところ、そこでは世界のどこであっても、あるいはいつの時代であっても、ただ賛美歌が歌われ、神様の皆が褒めたたえられてお祈りが捧げられているだけではありません。教会はいつの時代にもどこの土地においても一つの食卓を囲んで、みんなで一緒にパンを食べ、また杯に預かる、でそういう営みを続けてきていました。で私たちの教会でもそうです。でただ今日私たちの教会で守られている聖餐式というのは、形から言うと本当にささやかなものになっています。ほんの一かけらのパンを食べ、そしてごく小さな杯から飲むという形になっています。分量からするとうんとわずかです。しかしどうしてそういう聖餐式を私たちが毎月あるいは毎年それぞれのお祝いの日に守るのか、そのことをずっと遡って考えていきますと、実は今日私たちが聞いているこの最初の聖餐式、杉越の食卓に行き着くわけです。その最初のところではイエス様ご自身がパンを裂き杯を差し出しながら、これを取って食べなさい、みんなこの杯から飲みなさい、そう招いてくださっているんです。実は私たちは教会の中で聖餐式を守るたびに、またその聖餐のことを思うたびに、私たちのために聖餐を制定してくださって、パンを裂き杯を差し出してくださっているイエス様に行き合うことになります。でそうであるならば、私たちがいつも繰り返し守っているこの聖餐の一番最初というのは一体どんな食事だったんでしょうか。でもしかするとです、私たちはしばしば聖餐式に預かるんですけれども、その時にかなり大きな思い違いをしているかもしれない、そんなふうに思ったりするんです。 このイエス様がお弟子さんたちと守られた杉越の食卓、これは中世以来有名な画家たちによって繰り返し絵に写されてきました。で、多分一番有名なのはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵だろうと思います。真ん中にイエス様がいらっしゃって、その両脇に12人の弟子たちが6人ずつで、しかもあれはよく見ると3人ずつ固まってるんですね。ですから3人の塊が左右に2つずつある。で、その一番端っこ、左端なんですけれども、イエス様を裏切ったイスカリオテのユダが大変険しい暗い表情を浮かべて、描かれています。で、そのイスカリオテのユダの前のテーブルに目をやると、実はブドウ酒が入った杯が一人一人の前に置かれてるんですけれども、ユダの前にあるグラスだけが傾いていて、今にもワインがこぼれそうになっているんです。で、そういう描き方でダ・ヴィンチはユダの心の思い、その揺らぎというのを非常に巧みに描いて見せているんですね。で、あの絵の題名というのは、最後の晩餐というふうに知られています。そしてあの絵が大変有名なもんですから、私たちが今日聞いているこの聖書の箇所、これも、最後の晩餐について語られている箇所だなんていうふうに言われてしまったりする場合があるわけです。で、イエス様がこの時弟子たちとおとりになった食事、杉越の食事ですが、これが最後の晩餐、そういうふうに名付けられて語られるところでは、どうしたってこれ最後って題についてますから、終わってしまう、終わりだということが聞く人の頭に思い浮かんでこざるを得ません。私たちもしかすると聖餐式の時にそんな思いで、パンを食べ杯に預かっていることがあるかもしれないんですね。真面目に考える人ほどそうです。自分が今ここに預かっているのは、目の前にパンがあり杯があって、これを食べて飲んでおいしいなっていうだけじゃないんだ、ここに何か意味があるに違いないって考える人はです、これはイエス様がお弟子さんたちと最後にお取りになった食事だ、今自分もそれに預かっている、そしてその食事に預かった時、弟子たちはまだですね、その先何が起こるか見通せていなかったんだけれども、イエス様はもうこれから何が起こるかよく分かってらっしゃった。そして実はこの食事の中でイエス様は心の中でお弟子さんたち一人一人に最後の別れを告げておられに行ったに違いない、そんなふうに思いながらですね、聖餐に預かっていることがもしかするとあるかもしれない。少なくとも最後の晩餐っていう題名、ネーミングからはですね、そんな連想が働くことがあるんじゃないかと思うんです。ところがです、実は聖書を通して聞こえてくることから、私たちが今日聞いているこのところから聞こえてくることをよくよく考えながら読んでいきますと、実は今申し上げたようなこの杉越の食事の理解というのは少し違っているんじゃないだろうかということを考えさせられるんです。イエス様はお弟子さんたちと最後の杉越の食事を取りになった。私たちは普通そんなふうに考えます。最後で地上の別れの時だ、ついそう思ってしまうんですけれども、実はイエス様はここで最後のお別れだと思って別れを告げておられるんではないようなんです。むしろ逆です。ここから新しいことが始まる、その始まりの食事として大変喜んで弟子たちをお招きになって、ここから取って食べなさい、そしてこの杯を飲みなさい、そういうふうにおっしゃってるようなんです。イエス様が弟子たちと取っておられるこの食事っていうのは、決してこれは最後の終わりを告げる食事ではなくて、 まさに新しい主の食卓を告げ知らせる、新しい食事がここから始まってくるんだという、その新しい食事を制定する、そういう食事です。でそのことを今日私たちはイエス様の言葉に注目をしながらしばらく考えてみたいと思うんです。でまずは26節です。こんなふうに言われます。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。取って食べなさい、これは私の体だ。これは弟子たちに向かってイエス様が、あなた方は悲しみなさい、喪に服しなさいとおっしゃっている言葉でしょうか。明らかに違うと思います。この食事はですね、しばしば思い込まれているみたいなお別れの食事じゃないんです。そうじゃなくて、これは過ぎ越しの食事であり、お祝いの食事です。当時のエルサレムの町の中では、どの家庭でも過ぎ越しが祝われていました。他の家々でも過ぎ越しの祭りは祝われていたんです。家の中に入ると、その家の主人が、テーブルマスターとして食事を取り仕切ります。それと同じようにイエス様も、この場所で主人の役割を務めながら弟子たちと一緒に過ぎ越しを祝っていかれるんです。で、この過ぎ越しってのは、皆さんもお聞きになったことがあって、なんとなく分かってらっしゃるだろうと思います。もともとは遠い昔、まだエジプトで奴隷暮らしをしていた自分たちの先祖が、その奴隷暮らしから救い出されたことを祝う、そういうお祭りの食事です。イスラエルの人たちが奴隷状態から解放されて一つの国民として初めて登場してくる、でそれが実は出エジプトの出来事なんです。でそうするとそれを覚えるお祭りというんですから、この過ぎ越しの祭りというのはイスラエルの人たちが歴史に登場して以来ずっとその一番最初の時から守られ続けているお祭りということになります。自分たちの先祖がかつてこんなことがあったっていう、そういうただ昔を振り返るだけじゃなくて、自分たちはまさにここから始まってるんだ、今自分が生きてる、それはこれがあったからだっていう、そういうお祭りです。でどういうふうにそれが祝われるのか、出エジプトの前の晩に起こった出来事がそのまま再現されるような仕方で祝われるわけです。まず一頭の子羊がほふられて火で焼かれます。ステーキになるわけですね。で人々はそれに苦菜と、それから種入れぬパン、イースト菌の入っていないパンですけど、それをその焼いた肉と一緒に食べ、そしてブドウ酒をいただく、でそれが過ぎ越しの食事なんです。で、過ぎ越しの食事は、一気に全部食べちゃうんじゃなくてですね、最初にちょっと食べた後詩編を途中で真ん中で歌ったようです。詩編の113編とか114編とかそのあたりのハレルヤっていうふうに、たくさん、言葉がハレルヤって言葉が出てくる詩編が、そこで歌われたようですけれども、そういう詩編の賛美歌を歌った後でテーブルに残ってるパンをテーブルマスターがもう一度裂くんです。そして賛美の祈りを捧げて、そこにいた人たちに分け与える。でイエス様もそうなさったわけです。その時おっしゃったのが26節の言葉です。イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。過ぎ越しの食事の時に突然イエス様はですね、 テーブルマスターの仕事をしてパンを裂きながらおっしゃったんです。取って食べなさい、これは私の体である。でもちろんそんなふうにイエス様がおっしゃったからといってパンに魔法がかかるはずもないわけです。パンは急に血が滴って肉の味がしたなんてことはなくって、あくまでもパンのままです。しかしイエス様はここでなぜこんなことをおっしゃったのか、あるいはなんでこういうふうに弟子たちにパンを渡したのか、それは間もなく間近に迫っているある出来事と絡み合わせるようにしてイエス様はこれを行っておられるわけです。パンが引き裂かれてみんなに分配されるみたいに、間もなくイエス様ご自身の身体も十字架の上で釘を打たれ引き裂かれようとしている。イエス様はそのことを承知の上で、このパン、今あなた方が食べるこのパン、杉越のパンは実は私が体を引き裂かれる、そういうものと重なるんだとおっしゃったわけです。でパンを食べ終わるとどうなったか、今度は杯が回されるわけです。でイエス様は27節28節のようにおっしゃりながら杯を回します。また杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。この杯から飲みなさい、これは私の血だっておっしゃったんです。これもやっぱりですね、実際の血に変わるわけじゃありません。ブドウ酒はあくまでもブドウ酒のままです。しかしなんでイエス様がブドウ酒なのに私の血だとおっしゃってるのか、それは肉が裂かれるのと同じように間もなくイエス様の血が流されることになるからです。ですから、この日の杉越の食事で振る舞われたパン、そしてブドウ酒というのはイエス様が間もなく十字架の上でご自身の肉が引き裂かれる、そして血が流される、そのことの例えであり印になっているわけです。言ってみればイエス様ご自身が杉越の犠牲の子羊と同じ役割を果たすようになるんだよ、そのことをイエス様は考えておられるわけです。弟子たちはもちろんそんなふうに食事を振る舞われたときにイエス様がおっしゃった言葉の深い意味なんか理解できませんでした。まだ十字架が起こってないわけですから、このパンがイエス様の肉だってどういう意味なんだろうか、この杯が血なんだってどういう意味なんだろうか、おそらくいぶかしく思いながらパンを食べ杯を飲んだに違いないんです。しかしこの翌日に実際にイエス様は十字架に貼り付けにされてしまいます。血が流され肉が裂かれる。でその時に初めて弟子たちは前の晩にイエス様が一緒に食事をとった時にこのパンは私の肉なんだ、この杯は私の血なんだとおっしゃったその言葉の意味をですね、まざまざと思い出すということになったに違いないわけです。イエス様はこの晩そんなふうに、次の日に迫っている十字架の死を覚えながら弟子たちと杉越の食事を持たれたわけですけど、しかしこの場面でイエス様はただご自分がもうじき死ぬんだということだけ伝えておられるわけではありません。イエス様の死というのは、死ぬことはおっしゃってるんだけれども、しかしそのイエス様の死が他の人たちの死とは決定的に違うんだということをおっしゃろうとしている。でそれが犠牲の子羊とイエス様ご自身を重ねているというところに現れているわけです。主イエスの死っていうのはこの地上に生きている何十億あるいは、これまで生きた人死んでいた人の数えたら、何百億何千億という人がいるわけですが、そういう本当に無数の人たちが生きて死んでいったすべての死と比べて決定的に違う死であるわけです。無実の罪で死を宣告されて まあ、いわゆる司法の誤りによって命を落とした悲劇の死というのでもありません。あるいは自分の信念に準じて命を捧げる英雄的な死というのとも違います。イエス様の死っていうのはですね、他の人の死とまるっきり違うところがあるんです。でそれは何なのか、まさにこの犠牲の子羊としての死を迎えているというところが他の人の死とは全然違うんです。その昔最初の杉越が祝われた時に、なんで子羊がほふられてそれが食べられたのか、それは子羊の血が必要だったからなんですね。犠牲の子羊をほふりなさい、そしてあの出エジプトの時のところにどう書いてあるかっていうと、その子羊が流した血を取って、それをあなた方の家の柱と門柱と鴨居に塗りつけなさいって、そうするとあなたが神様の民であることがわかるからと言われて、イスラエルの人たちはみんなそれをやったわけです。門柱に塗りつけられている血が目印になって、その家の中にいる人たちは神様の怒りを免れ、神様に過ぎ越していただいた、そして命を救われてきた。それが過ぎ越しの祭りって言われる直接のきっかけです。子羊の血というのは弱さや不信実さを抱えているイスラエルの人たちでも神様の側が特別な憐れみを持って望んでくださる、そして裁きを過ぎ越していってくださった、でそういう印なんです。そして大昔にはそんなふうに子羊の血によって裁きが過ぎ越されたわけですけれども、イスラエル人たちがそうやって神様の怒りを免れ命を流られて自由なものとされていったのと同じように、今実はイエス様がご自身の血を流す、肉を裂く、そして死なれる、十字架の上で死なれる、その出来事を通して実は弟子たちに当然降りかかるべき神様の怒りを過ぎ越すようにしてくださってるんです。弟子たちがそれまで罪にがんじがらめに縛られつけられていて、イエス様一緒に生きていてもです、いつも自分たちは誰が一番偉いのかとか自分中心の思いになってしまう、あるいは神様のことを忘れていつでも自分の思いばっかりが先立ってしまう、そういう罪にがんじがらめの生活を送っていた弟子たちが神の怒りを過ぎ越されて新しい 命を流られた新しい生活へと送り出されていくんです。ですからイエス様はどうしてもこのパンを取って食べなさい、みんなこの杯から飲みなさいっておっしゃるんです。で仮にこの時にですイエス様からパンを勧められ杯を勧められたのに、いや私は今お腹がいっぱいですから結構ですこのパンは、私は今喉が渇いてませんからこの杯は結構ですというふうに言って、断るような人がもしいるとすればです、そういう人というのは実はイエス様はこの食事に込めている意味というのを全く分かってないということになるわけです。実はここでパンを食べ杯に預かるというのはですね、言ってみれば自分の家の門中に血を塗りつけるようなことなんです。私はこのイエス様、子羊であるイエス様の血によって裁きを免れ、神様に過ぎ越していただいて新しい命をいただくんです。実は私たちは聖餐に預かるときにですね、そういうことを経験してるんです。イエス様は翌日に十字架の出来事が起こる、そして本当に決定的な仕方で神様の独り言に対してイスラエルの人たちが逆らってしまう、ユダヤの人たちが逆らってしまってもう修復できないくらいに決定的な仕方で神様にノーを言ってしまう、そういう中にあってこの杯を飲み、このパンを食べるように差し出してくださいました。聖餐に預かることによって弟子たちは、そして弟子たちから始まって私たちもそうなんですけれども、まさに迫りつつあって私たちの頭の上に崩れ落ちてきそうな神様の怒りを免れて、そして神様の憐れみと慈しみのもとに置かれて命を流られて、 本当に自由を与えられたものとして新しい歴史の中に生きるって、そういう一人一人にされていくんです。でただです、今日生きている私たちにとっては、そういうふうにイエス様が私たちの身代わりになって肉を裂き血を流してくださったんだということを理解するというのは、なかなか簡単じゃないかもしれないと思います。普段私たちはどう思ってるかっていうと、教会に来るとです、私は十字架にかかったイエス様に身代わりになっていただいた罪人なんですって言われて、そうなのかって思って、帰りますけれども、しかし日常生活の中で私たちはなかなか自分がそれほどの罪人だなんて感じないようなところがあるわけですね。日曜日に教会に来るとですね、本当に自分はイエス様に身代わりになっていただいたんだなってことを嬉しく思うけれども、しかし月曜から土曜まではそんなことすっかり忘れて、自分が当たり前に来てんだと思って暮らしてます、そういう感想をおっしゃる方は、まあ、多いと思います。一体どういうふうに考えたらいいのか、一つの例を考えてみたいんですね。私たちが大きな客船に乗って大海原航海しているところが、その船がですね、氷山にぶつかったか、あるいは船火事かなんかの理由でですね、もう航海続けていられなくなってしまう、あるいは船が転覆してしまって、このままここに残っていたら船に巻き添えになってですね、沈んでいってしまう、で仕方ないから、海の上で船を離れなきゃいけない、でそうするとどうなるか、私たちはカッパじゃありませんから、水の中入って平気じゃないんです。みんな溺れてしまうんですね。でみんなが溺れて死にそうになっている時に、ある人が隣で溺れてる人を何とか漂流物の上に押し上げようとしてですね、助けてくれる。そのおかげで自分は漂流物の上に乗ることができた。ただ押し上げた方の人というのは、力が尽きて海の中に沈んでいってしまう。で実はそういうようなことというのは、これイエス様の十字架の死と全く同じかというと違うんですけれども、しかしイエス様がなさったような身代わりの死、そういう比喩をですね、何か表しているところがあるように思います。助けた方の人は死んでしまうんですけれども、しかしそれによって他の人が生かされる、でそういうことが実際に起こりうるわけです。でイエス様の死っていうのはまさしくそんなところがあるんです。イエス様は十字架によって死なれます。しかしそのイエス様が身代わりになってくださったことで、私たちは生かされるところが出てくるんです。私たちの身代わりになってイエス様が死を被る、ところがその結果、不正と罪の中にすっかり沈み込んでいて、もうそういうものの中で、溺れながら滅んでいくほかなかった私たちがイエス様に押し上げられる、そしてイエス様を通して神様の力と愛を贈り物としていただく、そういう救いに預かるんです。でそれが実は主イエスキリストの十字架の死によって私たちに与えられる神様の力です。そしてそういう力っていうのは、実は実際に私たちが聖餐式に預かってパンとブドウ酒に預かる生活の中から私たちに働くようになるんです。で実際私たちはですね、繰り返し礼拝の中で聖餐に預かる、でそのことによって力を与えられています。これ簡単に言葉で説明するっていうことができないんですね。パンを取って食べなさい、みんなこの杯から飲みなさい、そういうふうなイエス様の言葉を聞いたからといって、そのパンが私たちを不死身にする力を持っているとか、杯が永久に喉乾かないようにするって、そういうものでもないんです。頭で考えると、どうしたって私たちはですね、一かけらのパンに預かって ほんのわずかな杯に預かってるだけだろうなとしか考えられません。だけれども実は私たちは本当に真剣にあの聖餐式に預かるときにです、実は私たちの中に確かに形作られてくるものがあるんですね。ちょうど普通の食べ物が私たち自身の一部になってですね、栄養を与え私たちを力づけ元気にし、そして肉体を作ってくれるみたいにです、実は聖餐に預かることを通して私たちは本当に神様の民とされていく、急にスーパーマンみたいに元気になるわけじゃないですけれども、しかし繰り返し繰り返し聖餐に預かっていく中で私たちの中に形作られてくるものがあるんです。本当に私たちが神様のものとされて神様のものにふさわしく生きていけるような、そういう力を与えられ、元気を与えられ、勇気を与えられて、私は神様のものだ、イエス様によって清められたものだ、そう言いながら生きていく力が与えられるんです。主イエスキリストの十字架の贖いの御業、そしてそれによって私たちに自由を与えてくださる神様の力が実際に聖餐に預かる中で私たちの上に本当に有効に働いてくるんです。そしてその中心にあるのが何かというと、罪が許されるということなんですね。28節でイエスもこうおっしゃいます。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。罪が許されるというのはもうちょっと丁寧に言うならば、私たちが罪から解放されて新しい神様のものとされていくということです。罪が許されるっていうのはですね、私たちが罪を犯しているまま、そのまま罪のしがらみの中に捉えられ続けている、それがいいよって言われるということではありません。今まで罪の中に囚われてきてしまっている、罪の手先としてしか物事考えられないし、いつでも自分は神様と関わりのないもんなんだと思って、それが当たり前だと思って生きてきてしまっている、そういうあり方からですね、私たちが解放されていく、気がついたらいつも神様のことを忘れてしまう、そういうことは確かにキリスト者でも今でもあるんですけれども、そういう私だけれども、この私はそれでもやっぱり神様のものなんだ、神様と関わりを持って神様に信頼を置いて生きていくことができるようにされてるんだっていう、神様に信頼する新しい生活の中に私たちが受け止められていく、それが罪が許されていくっていうことの実際の姿だろうと思います。罪が許されたから急に天使になるわけじゃないんですけれど、まだ生身を引きずって相当生臭い人間臭いところがいっぱい私たちあるんですけれども、しかしだからといってすっかり神様と関係が切れている、神様と関わりのないものではない、もう本当に恥ずかしいくらいみっともないくらいのものではあるけれども、でもやっぱりこの私は何者かって言われたら、この私は神様に守られ、神様に支えられて生きている、そういう自分でございます、そういう生活の中に入れられる、それが罪を許される、そして新しい人間として生き始めているという私たちの現実だろうと思います。聖餐に招かれてですね、パンとブドウ酒に預かる、取って食べなさい、これは私の体だから、みんなこの杯から飲みなさい、これは罪が許されるように私が流す契約の血なんだから、そういうふうに言葉をかけられながらパンに預かり杯に預かる、その時に私たちは、本当に新しいものとされていく。そしてそれは実はですね、私たちが一人だけで、自分一人だけで神様との新しい関わりの中に入っていくことではないんです。みんなこの杯から飲みなさいってイエス様もおっしゃっているようにですね、私たちは杯に自分だけが預かるんじゃないんです。隣に一緒に聖餐に預かる多くの兄弟姉妹たちと一緒に 同じ神様の交わりの中に入れられていくことになります。私たちは教会生活を続けていくときに、なんとなくですけれども、兄弟姉妹の交わり、教会の人間関係っていうのが他の世の中の人間関係とは何か違うところがあるようだなって、そんなふうに感じることがあるだろうと思います。それは感覚的に何か違うっていうふうに思うだけで、なんでどこが違うのかっていうことはなかなか明確にはなってないことが多いんですけれども、しかしそれは何が違うのかっていうと、本当の意味で神様との新しい交わりの中に迎え入れられている者同士の間柄になっているというところが、実はこの世の他の交わりとは違うんです。他の交わりというのは神様抜きで人間同士の交わりですから、どうしたってそこには常に人間臭いところが顔を覗かせるんです。どんなに親しくなっても、どんなに近しいと思ってもですね、人間なんだからそれを裏切る、あるいは変わってしまうなんてことはいくらでもあり得る。だけれども私たちはそういうふうに弱さを持ってですね、当てにならないところは確かに今でもあるんですけれども、しかし教会の交わりっていうのはなんで他と違うのかというと、変わらない方が私たちの中央に立っておられるからなんです。そして私たちと新しい命に招いてくださっている、その命を共に生きるようにって交わりの中に置いてくださっているので、教会の交わりっていうのはですね、この世の他の交わりとちょっと違うところが出てくるんです。でもちろん新しい交わりの中に置かれている、新しい命を生かされてるんですと言っても、私たちはしばしばそのことを忘れてさまよい出してしまいがちですから、それと同じようにです、新しい交わりというのについても とても不器用なところがあるかもしれません。神様が中央におられる交わりなんだって頭で分かっていても、どうしても、なんかいろんなことが起こってですね、人間同士のわだかまりっていうのがなかなか、外れなくて困ってしまうっていうようなこともあるかもしれません。でもです、私たちはたとえそういうところがあって、なかなか自分も隣の人も不器用だなと思いながら、でもやっぱり同じパンを食べ、一つの杯に預かって生かされている者同士なんです。ですから形の上で一時的にはですね、いろんなわだかまりを覚えてつまずいてしまうことがあるとしても、実は本来的には私たちはもうすでにですね、そういうものすべて乗り越えた交わりの中に置かれているんです。私たちは人間同士のいろんな、うまくいかない、硬さというものを持っていますけれども、しかしそういうものは、永久にそこにあり続けるものでもないんです。実はお互いが主イエスキリストを仲立ちとして、私たちのために肉を裂き血を流してくださった方を仲立ちとして、神様の前ではもう最初から一つのものとして合わされている、そういう群れの中に置かれ、そういう交わりの中に生きるようにされているものなんです。ですから私たちはとても乗り越えられないと思っていた、人間の思いとしたらとってもあのわだかまりとか、こういう固くなさっていうのは乗り越えられないだろうなと思っていたものがです、ある時ふっとですね、いやでも勇気を出してそこを乗り越えてみようと思ったら、本当に何気なく乗り越えられてしまったっていう、そういう経験もする場合があるんです。あの人とは決して仲良くなれないだろうなって思ってた人とです、不思議なことだけどもう何十年も付き合ってますっていうことがあり得るんですね。それはどうしてかって、私たちはもともとは確かにお互いに対立をし合い、そして一緒に歩めないような固くなさを持ってた人間ですけれども、しかし実はそういう私たちが教会の交わりに招かれて、同じパンを食べ同じ杯に預かるっていう中でですね、神様の側から見ると すべてを乗り越えた一つの交わりの中に受け入れられているからなんです。そのことを信じて、それならそういうふうに生きてみようと思ったら、あらやだって、本当にその通りだっていうことがですね、あり得るんですね。そしてそういうことを経験していくうちに何が起こるのかというと、実は私たちは自分自身というものがお互い同士のために存在してるんだなということを、少しずつ理解するようになっていくんです。私たちは自分自身が毎日重荷を抱えて何にしながら人生を生きています。しかしそういう人生をイエス様が共に歩んでくださって、この私の重荷を負ってくださるんだということを教えられています。多くの人が大好きなマタイによる福音書の11章25節の言葉、重荷を負っている者は誰でも私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという言葉、そういう方がいらっしゃるんだということを知っています。ところがそれは実際に、じゃあ私たちの人生の中でどういうふうに表されていくのかというとですね、イエス様が重荷を抱えてくださるんだから、この私もそれに使えましょう、兄弟姉妹が負っているその重荷をもしできるんであれば、この私も一緒に、担ってあげましょうって、そういう人が目の前に現れてくれるという仕方で、実際に私たちはですね、重荷を軽くされていくっていうことが起こるんですね。重荷を負っている自分が軽くされるって、最初に聞かされた時はそれはそういう慰めの言葉がある、嬉しいなって思って、自分の心の中だけの事柄だと思って言いがちなんですけれども、しかし実は心の持ちようの話ではなくなっていて、本当に教会の中でですね、実際に重荷をお互いに背負い合って、そしてみんなでお互いの重荷を軽くし合いながら一緒に生きていくっていう生活が生まれてきているんです。それはどこから生まれるのか、イエス様が私たちのために十字架にかかって私たちの罪をあがなって許してくださっている、罪を抱えてきた私たちだけれども、そこから自由に生きることができるようにされている、その自由さがですね、お互いに、お互いの重荷を支え合い担い合って軽くしていくようなことが起こるんです。このパンをみんなで食べなさい、杯を飲みなさい、そういう生産に預かる交わりからはですね、お互いのことを配慮し合って責任を持ち合って支え合う、日ごとの愛へと私たちを押し出していく力っていうのが働いてくるんです。そして時に私たちの中にある固くなさであったり過ちであったり、そういうものが見受けられる時にはですね、それをなじって攻撃して裁いてしまうんじゃなくて、それを許して相手の重荷を何とかして担ってあげられないかなって、そう考えながら実際にできることを行っていく、そういう力も私たちの間に湧いてくるんです。でそうやって他の仕方では決して生まれることがない力が実際に教会の交わりの中に生まれ働いている。でそれを感じるときに、実は今日の私たちのもとでも最初のキリスト者たちが生産式で感じれたことを感じ、そして教会の特徴になってたことが現れてくるんです。本当に嬉しいって喜びと感謝、そして神様がなお私たちのもとで働いてくださってるんだ、そういう喜ばしい歓声が私たちの間に湧き上がるようにされてくるんです。私たちは生産に預かる生活の中でそういう確かな力に支えられて歩む、そういう群れとして立て上げられていきたいと願います。先ほど司会をしていた聖堂さんも祈ってくださいましたが、今週の水曜日から、今年のレントに入っています。このレントの時というのはイエス様が十字架に向かって歩んでいかれたんだということを覚える時ですけれども、しかし私たちは普段はですね、十字架と聞くとイエス様が苦しかったんだろうな、辛かったんだろうなっていう、そういう暗い思いの方にとらわれてしまいがちですけれども、しかしイエス様は そうではない思いを持って十字架に向かっておられたのだということを特に覚えたいんです。イエス様ご自身は過ぎ越しの子羊となって苦しい血は流されるけれども、しかしそれで終わることじゃなくて、その先に新しい本当に喜ばしい始まりが生まれているんだ。でそのことを見据えながら弟子たちに何とかしてそのことを伝えようとして歩んでくださっているんです。ですからイエス様が十字架のことを弟子たちに教えられたときに何と教えられたか、福音書の中には3回ずつイエス様がおっしゃったって書いてあります。それぞれ違う書き方ですから、3つの福音書で9回、違う言い方で書いてあるんですけど、イエス様がおっしゃるときは何て言うかおっしゃるかって、私たちは今からエルサレムに向かっていく、そして、私は裏切られて敵の手に渡されて死んでしまうけれども、必ず3日目に復活するんだって。イエス様の十字架の受難予告っていうのはですね、この私が殺されるってことは終わりません。私は殺されるけれども、しかしその先によみがえりの朝があるんだよ。でそのことをよく分かってくれっていうふうにイエス様は弟子たちに伝えておられるんです。弟子たちの方は十字架が起こる出来事の、十字架の出来事の前でしたから、そのイエス様の言葉を落ち着いて最後まで聞いてられないんですね。イエス様が死んじゃうなんてとんでもない、そんなこと決してあってはいけない。でそのことを受け入れないもんですから、その後のよみがえりの話なんかちっとも聞けなかったんです。だけれどもイエス様ご自身はこのレントの時に十字架にかかり苦しみと死を経験するけれども、その先によみがえりの朝がある。そしてそれは、死ぬけど生きるからいいっていう、そういうプラスマイナスが、辻褄が合ってるって話ではなくて、イエス様の血を流したその後に本当に神様の命に支えられて喜んでお互いを支え合って新しい生き方をする人が生まれてくるんだ。そのことをイエス様は覚えながら十字架に向かって歩んでいってくださったんです。今私たちがレントの時を過ごしている時には、そういうイエス様が私たちの先頭に立ってらっしゃるんです。私たちはこの時にイエス様が歩んでいかれる十字架を目指して、そこに本当にイエスも十字架に貼り付けにしてしまった私たちの不甲斐なさ、罪の惨めさということを見ますけれども、それだけで終わるんじゃないんだということをぜひ知るものとされたいと思います。私たちはもはやイエス様が十字架にかかる前の罪の中に囚われていた私たちではないんです。そうではなくて、十字架によって私たちに血が降りかけられ、そして裁きが過ぎ越され、新しい命が与えられているものとされている、そのことを覚えたいと思います。そして私たちが新しくされたものにふさわしく、お互いの間で神様による命の喜びを指し示し合いながら、お互いに配慮し支え合い使い合って、みんなで共に歩んでいく、そういうあり方を確かに私たちの間に歩むものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが弟子たちを過ぎ越しの食卓に招いて、私はあなた方とこの食事を取ることを本当に切に願っていたとおっしゃりながら、このパンを食べるように、この杯を飲むようにと招いてくださいました。イエス様が招いてくださった新しい生活の中に、今私たち一人一人も招き入れられ、そしてイエス様の与えてくださる力によって新しくされ変えられ、あなたに喜ばれるような命を生きるものとされていることを感謝いたします。私たちはなお鈍いところがあるために、新しくされていてもそのことに気づかずに、古い自分自身のようなつもりになって昔の暮らし方がつい顔を覗かせてしまう時がありますけれども、それにもかかわらずあなたは主イエスキリストの十字架によって確かに私たちの罪を清め、新しいものとして私たちを見てくださり、またそのために惜しみなく力を与え、慰めを与え、勇気を与え続けてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたからいただいているそのような恵みの力に支えられて、 新しくされたものとして歩んでいくことができますように導いてください。私たちが兄弟姉妹を覚えるときに、その嘆きと苦しみを心の中に重く受け止めながらも、しかしそのすべてを十字架の主イエスキリストが背負っていてくださり、新しい命に一人一人を招き入れてくださっていることを覚えさせてください。そしてどうかそのような主の御業に仕えている自分とされていることを感謝し喜びながら、お互いを覚える交わりをも喜ばしい感謝に満ちたものとして営んでいくことができるように、あなたが聖霊によって確かに御業に私たちを向かわせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。